刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ昨日はバレンタインでございましたけれども。
あ、そういう日がありましたね
森部先生、チョコレートお好きなんですか？
いや、好きというほどではないです。
あ、そうなんですか。
いただいたら食べます。
ちなみに何個ぐらいもらっちゃったりするもんなんですか？
いや、もうそんなにもらわないですよね。
あ、でも過去最高とかあります？
過去最高ですか、
ええ、この時は一番もらったねみたいな。
ああ、学校の高校の教員してる時とかですね。
はいはいはい。
まあ、そういう時はちょっとこうもらったりとかしましたけど、
ええ
ええ、でも何個ぐらいなんだろう。でもそれでも10個ぐらいじゃないですかね。
ああ、いや十分多いんじゃないですか。
そうですか。
僕は自慢じゃないですけどもらったことがですね、そういう好きですみたいな、よくありがちな下駄箱でみたいな、ああいうの一回もないという悲しい現実があるんですけれども、
はいはいはい、
まあでもですね、きっと森部先生のようにもう皆さんの前に出て皆さんの憧れの的になる方であれば、まあ、そういうチョコレートの甘い誘惑にも、ね、さらされる頻度は高いのかなと思うんですけど、チョコレートあんまり好きじゃないんですか？
いや、僕はあんまり甘いものを食べないっていうふうにも言ってるので。
言ってるんですか、
はい、だからもう最初から対象外になってるみたいですよ。
そうなんですね、は
い、
なるほど。
でも面白いのはですね、はい、今バレンタインデーとかの時に、その刺身コーナーとかにですね、もうバレンタインデーって書いてあって、刺身の中に盛り合わせの中にチョコレートが入ってたりとかするんですよ。はい、
刺身の中にチョコレート。
そうそう、だからもう便乗商法でしょうね。
本当にチョコレート書いてるんですか？そうです。チョコレートの形したネタとかじゃなくてですか？
いや違うんです、ちょこっとだけなんですけど、ええ、うん、だからもうそういうとこでも、もうバレンタインデーにちなんでもうついでに売っちゃおうみたいな感じになってて、まあ、どっちかというと刺身もらった方が嬉しいですよ
なるほどですね、まあ、ちょっとあまり色気のあるオチではなかったんですけれども、は
い、そうですね、やっぱタンパク質が大事です。
なるほど、タンパク質、はい、寿司もタンパク質の方ということでございます。はい、はい、ということで今日もですね、さまざまな、筋トレトーク展開していきたいと思いますよ。この番組は後日でも聞いていただけますように、放送アーカイブで配信しております。 Facebook ページの福岡町角森部塾、 Facebook なさってらっしゃる方はどうぞいいねをお願いいたします。放送のアーカイブアップしますのでね。また、スポンサーでもございます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスしていただけますので、チェックをお願いいたします。ということでお届けしていきましょう、福岡町角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。あなたのお部屋がジムに変わる、ね、森部メソッドを使ってどんどん繰り返し聞いて素敵な体、素敵な心を手に入れていただきたいと思います。さあ先週はですね、腹筋についてお話をしていたんですけれども、
そうですね、
今週は、はい、背中でございます。
背中です、はい、背中を鍛えたら今度は背中と、は
い、そうですね、まあ、ただ背中を鍛えるという、なかなかですね普段見えないなというところもあるんですけれども、はい、そこで皆さんにちょっと今聞いております。背中って自分では見れないんだけれども、
そうですね、
人の背中って結構見てませんかと、
うん、
よく自分のことも考えると、ふとこう人の背中って見てますよね。面と向かって真正面は見れませんけども、うん、あ、なんか素敵だなと思う方って、すれ違いざまにこう後ろ姿も必ず見てしまったりとかするわけですよ
あ、そうですか。
いきなりこう真正面、あんた素敵やな言うてこう、ね、キープして見ることもなかなかちょっと、ね、失礼にも当たりますので、こちらと、まあ、
さりげなくね、
さりげなくとか、歩いててこうふわさふわさとこう、ね、ロングヘアがこうなびいてて素敵なこうスタイルでね、うん、はい、歩き方もシュッとして歩いてらっしゃる方、どんな どんなあの表をなさってらっしゃるのかしらとか思ったりして、
なるほど、
後ろ姿にドキッとすることも多いなと思うんですよ ね、
はい。
まあ、そんな背中を作るにはどういうことをしていけばいいんだろうかと思うんですけれども、
はい、
どうですかね、森部先生はございますか、こういう後ろ姿素敵だな、まあ、男性の場合だったらこういう後ろ姿かっこいいと思う、女性だったらこういう後ろ姿かっこいいと思うなみたいなのってありますか。
そうですね、やっぱりそのかっこいいっていうと、はい、余計な贅肉がついてないということですよね、うんうん、はい、だからこんな背中がかっこいいっていうことよりも、
はい、
こんな背中はかっこよくないっていうので消去法で言った方がいいかなと。
なるほど、こんな背中はかっこよくない、
はい、
じゃあどんな背中がかっこよくないでしょうか。
お肉がはみ出してるとかですね
そう、服着ててあのお肉がはみ出してるかどうかまでは、まあ、夏とかわかりますかね。
夏はわかりますね、薄着になってくるとやっぱわかります。
そうですね、
冬は全然わからないので、だからまあ自分も気がつかない、はいはい、ついつい甘くなってしまうところがあると思うんですよね。
なるほど、今言ったあの肉がはみ出すっていうのは脇腹あたりのことですか。
そうですね、脇腹、まあ、下着に乗っかっちゃってるとかですね、こういうのちょっと厳しいですね。
ちょっといけないですね、うん。他にはありますか、こういう背中はちょっと残念だなみたいな。
そうですね、あとはやっぱりその姿勢ですよね。
姿勢、
うんうん、どうしてもこう背中が丸くなっちゃってたりとかするともったいないなと思います ね、
そうですね、はい、背中が丸くなっていなくてお肉がはみ出ていない、うん、今2つ出ました、
はい、
これはまあ男性女性も同じかと思うんですけれども、はい、男性ならではここがこうなってるとかっこいいとか、女性ならではだここがこうなってるとかっこいいよねっていうのって。
そうですね、やっぱり男性の場合だと、
はい、
広い背中っていうのは、
はい、
一つそのかっこいいっていうことがキーワードになると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、あの例えば厚い胸板、うん、太い腕なんかと同じような感じで、うん、広い背中っていうのは、
はい、
まあ、力強さを象徴する部位でもあると思うんですよ、うんうんうんうん、ただその広い背中を、
はい、
まあ、よりこう際立たせるためにはですね、
はい、
まあ、ウエストが引き締まってるっていうような立体感があった方がやっぱり造形的には美しいので、
うん、
はい、
立体感。
そうですね、
なるほどですね、いわゆる逆三角形ということでございますね、うん、広い背中になるためにはどういったところが発達していればそういう風になるんですかね。
そうですね、あの、解剖学的に言えばですね、
はい、
広背筋という筋肉が、
はい、
発達していることがもう最低限必要です、
うん、広背筋というのはどこにあるつく筋肉でしょうか。
これはちょうど肩甲骨のあたりですね、
はい
はい、
肩甲骨のあたりから下の方ですか。
そうです、肩甲骨、まあ、正確には、
はい、
上腕骨では腕の骨に、まあ、ついてるんですけれども、
はい
はい、そこからずっとこう扇形にですね、
はい、
背骨に向かって走っているこう広い筋肉なんです、
はい、腕のところからもついてて肩甲骨をバーッと覆う、肩甲骨の下ぐらいまで覆ってる、
はい、
あのイチョウの葉っぱみたいな形してるような感じですか。
そうです、そうです、
はははは、はい、ははあれが広背筋。
広背筋、
なるほど、
これを訓練するために、まあ、はい、懸垂とか、
ええ、
まあまあ、あの必須種目ですよね。
なるほど、広背筋を発達させるには懸垂がいいよということですね、
はい、
懸垂、はい、
ところが懸垂がまた難しいわけですよ、まあ、場所がないっていうのも
ない
ん
です
けれども、
よ
まずあの大人の人だったら自分の体重が重すぎて、
うん、
まあ、腕力が足りず、
うん、
そのもうもはや懸垂一回もできないとかいう人がまあほとんど
で、いやでも僕もたまにやるんですけど、そうそうね上がらないですよ、10回もやれたらいい方ですよ。
そうですよね、はい、ただまあ消防士の方とかですね、
はい、
こう体を張った仕事をされる方はトレーニングとして選んでいる、まあ非常にまあポピュラーな種目なんですけれども、はい、まあ、懸垂運動っていうのは背中を作るのに非常に有効なトレーニングだということで、一つ知識を持っておかれるといいと思います。
なるほどですね、まずは広い背中を作るために懸垂、
はい、
はい、
あとですね、
ええ、
まあマイジムなので、
ね、
お家の中でできるっていうことで考えると実際懸垂なんかできないじゃないかって話になりますので、
ね、
はい、部屋の中だけでもできるようなことで、
はい、広背筋を鍛える、
はいはい、行くとですね、腕立て伏せ、まあ、以前ちょっとお話ししましたけど、
ね、はいはい、
腕立て伏せって肩の真下に手があるじゃないですか、
はい、
あの手の位置をですね、
はい、
ずっと前方につくんです、
はい、
つまりあのバレーボールのブロックみたいな状態を、
はい、
床に対して行うわけですよ、
はいはい、
そうするとこれは広背筋を使わないとその形が作れないんですね。
への字みたいな感じですか。
そうそうそうそう、はい、そのへの字をもできるだけもうその潰して床と平行になるぐらいまで持っていければもうパーフェクトなんですけれども、最初はまずできないので、まあ、まずはへの字を目標にやると。
ほう、腕立て伏せの時はあのへの字といいますか腰が上がっちゃダメというのがですね、あの体まっすぐに、はい、板チョコのようにまっすぐしてというのがポイントだったんですけど、まあ、そこは基本的にはあの
同じです。
同じで、
それは同じで、ついてる手の位置だけが前の方にずれていくと。
じゃあ肩を支点にへの字というようなイメージですね。
そういうことです。
なるほど、
このかなり強度が高いですけれども、あのいろいろ副次的な効果がありまして、はい、まあ、逆三角形の体を作ることもできますし、はい、お腹をへこませることもできます。
そうなんですか、はい、
それから二の腕のたるみを取ることもできるんですね。
へえ、
はい、非常に素晴らしいエクササイズです。
どのくらい前に出せば、まあ、角度とか深さとか何かありますか。まずやっぱり時間は60秒とか40秒とかですか。
いや、ですね、最初は本当に、まあ、自分の家でやって、はい、怪我をしないようにするということが大事になりますので、はい、できるところからしかできないわけですよ、ですから、まあ、私が何秒やりましょうとかいうのはあくまでも目標値だとしてですね、うんうん、最初はもう5秒とか10秒ぐらいから始めれば結構ですね。
なるほど、皆さん聞きましたか。5秒10秒でも OK ですよと、はい、
そしてやってみた結果、どうでしたかって自分で問いかけた時にいやもうちょっとできるよっていうのであれば、じゃあそれを15秒20秒というふうに延長していくわけですね。でそれでもできるようになったら今度は手をつく位置をもっと遠くにつこうというふうにして少しずつ改善をしていく、レベルを上げていくということで必ず変わります。
なるほど、家でもできる広背筋、はい、ちょっと手を前に出してやる腕立て伏せの静止のパターンですよね。
そうです、
静止パターンの腕立て伏せの格好、はい、ぜひやってみてください。今はですねちょっと家でできる広背筋の方を伺いましたけれども、もう一つその立体感のある背中ということでウエストの引き締めといいますか、
はい、
言うと、そっちの方を鍛える何かあの方法ってあったりするんですか。
そうですね、ウエストを引き締めることによって、
はい、
あの上が背中が広ければですね、
はい、
くびれた感じが際立つじゃないですか、
ええ、
そうすると逆三角形みたいになりますので、
はいはい、
ぜひお腹周りを引き締めていただきたいわけなんですけれども、うんうんうん、通常、まあ、先週までやっておりました腹筋の運動とかだとですね、
はいはい、
普通はそのお腹の前の部分、
はい、
腹直筋と言われる部分をまあ訓練するのがほとんどで、多少ひねりを加えたりしても、まあ、外腹斜筋内腹斜筋というその斜筋と言われる部分をトレーニングするぐらいで終わっちゃうんですね、
はい。
ところがあの後ろから見た時のウエストのくびれを作っているのが腹横筋という、
腹横筋、
腹横、
腹横、どんな字を書きますか、はい、お腹の
横
腹横筋ですね、
はいはいはい、でこれをトレーニングするためにこういうエクササイズがあるんですけれども、
はい、
横向きに
寝
ていただきます。
横向きに寝る、
はい
はい、
横向きに寝るというのは足をまずまっすぐ伸ばして、
はい、
両足を重ねるんですね。
横向きに、
はい、
あのお釈迦様のあの寝てる姿みたいな、
あの寝たお釈迦様、
はいはいはい、
あの状態で両手で体重を支えまして、
はい、
腰をですねグイッと床から浮かすんですよ。
ほう、
それで自分の体をへの字みたいにするんですね。
腰をこれは起点にへの字。
そうです、
はい
はい、で手で支えてる、それから足がついてる、
はい、
で腰は上に持ち上がってるということで、体がへの字型になる、
は
い、その状態から今度は腰を下ろしていって、
はい、
床につくかつかないかのギリギリまで下げて、また上げていく、これの反復運動です。
腕は静止ですね、曲げないですね。
腕は静止です、はい、
腰の部分を沈めたり浮かしたりする。
そうです。
なるほど、
はい、だから全体の動きとして言うと、
はい、
あのひし形みたいな形になります。
はははは、はい、全体でいうとひし形ですね、
はい、移動しているところのこう枠をこう囲ってみると、ちょうど自分の体がひし形の枠の中でこう上がったり下がったりしているというような動きですね。
なるほどですね、はい、これが腹横筋に効くと、
はい、
ここを鍛えることによって後ろから見たときにキュッとくびれてくるぞと。
そう
です、
はい、なるほど、あの今々しいたるみを
取ること
ができます、
はいはいはい、もうかなりついてます僕も、
はい、これおすすめです。
なるほどですね、分かりました。今伺ったお話はどちらかと言いますとこう男性向けなのかなという印象もあるんですけど、森部先生どうなんでしょうか。男性女性でその背中作り にこう違いを持たせたりするというのは有効でしょうか、それとも必要ないんでしょうか。
必要ないですね。
おなるほど、はい、
男性も女性も同じです、
ええ、
はい、違いは骨格のサイズ、はい、太さ、筋肉のサイズとかがまあ違うぐらいで、
うんうんうんうん、
中身は一緒ですから、
うん、
はい、鍛え方も一緒になります。
なるほど。女性の場合はあんまり広い背中は作りたくないわっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、
ならないです。
ならないんですか。
はい、もともとそのこう肩幅がありますから骨格、
はいはいはい、
それ以上広くはならないです。
なるほど、
はい、
じゃあそこがシュッとすっきりになるだけで、
そうですね、
はい、いい形になるだけで大きくなるわけではないです
よ。ではないです、はい、
そして腹横筋を鍛えることでキュッと今のくびれがさらにくびれて、そしてお尻がプリンとなってくると。
そうなんですね。
こうそういえば先生、
はい、
後ろ姿にお尻の部分も非常に重要かとは思うんですけれども。
重要ですね、
はい、ちょっとお尻のお話まで今日はちょっと到達できませんね。
できませんね、はい、これまた次回以降ということですね。
そうですね、はい、で今言ったようにですね、素敵な後ろ姿、あなたにとって素敵な後ろ姿ってどんな後ろ姿ですかというのをですね、今、はい、皆さんに森部塾のメンバーといいますか、フェイスブックページでいいねしてくれている方とかですね、グループページに参加している方に私がメッセージとかをこれから送らせていただきますので、どうぞこんな背中が僕好きみたいな、ね、私好きみたいなのを送っていただければ、はい、また来週以降ですね、ご紹介したいと思いますので、
はい、
お楽しみに。ということで以上マイジムのコーナーでした。では続いては曲をお届けしたいと思いますが、今日のマッスルソング1曲目は何の曲でしょうか。
はい、これはですね、もう現役は引退されたんですけれども、
はい、
プロレスラーでスタン・ハンセンのテーマでいってみたいと思います。
岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはヨガインストラクターでいらっしゃいます中山妙子先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ中山先生は、ヨガのインストラクターということなんですけども、
はい、
パッと見がですねなんか女優さんみたいですよね。
ありがとうございます。
美しくてらっしゃって
嬉しいみたいですね。
ねえ本当に、まあ、でもヨガのインストラクターということですごくシュッとされてるなという印象があるんですけれども、
はい、
ヨガ歴といいますかそれ何年くらい。
ヨガを始めたのはもう9年か10年ぐらいですね。
あ、9年か10年ぐらいですね、はい。森部先生との出会いというのはどういったところになるんでしょうか。
森部先生はされてる学校、トレーナーのスポーツトレーナーの学校で、
はい、
学びに行きました。そこで先生出会いました。
あ、そういうことはあのヨガのインストラクターをされて、いらっしゃってて何かちょっともう少し勉強したいなというようなことがあってということですか。
そうですね。それは言った方がいいんですかね。
あ、もちろん何でも全部言っていただいて大丈夫でしょう。
ヨガを教え始めて、
はい、
ちょっと知り合いの方の子供さんたちが、あのスポーツクラブ、
はい、
スポーツをしてて、でサッカーをやってたんですけど、
はい、
そこでのプロを目指してるサッカー選手の小学生がいて、
はい、
そこでもなんかいろんな情報を集めたのか、うん、ヨガが必要だということでヨガを教えてくれと、とても2年間ぐらい真剣に依頼されて。
サッカーでヨガですか。
サッカーでヨガを柔軟性なのか何かを求められて、
はい、
でお願いされたけど、何度も断ったんですよね、
ええ、
やっぱりあのサッカーのことも知らないし、
はい、
ヨガとトレーニングはちょっとは分かっても、
うん、
プロを目指すということが私の中ではその子を面なんか見ていいのかというのがありまして、
ええ、
それが不安だったのをずっと2年間悩みつつ、
はいはい、
断りつつ、
ええ、
で森部先生のところに飛び込みました。
ということはそう断りながらもやっぱりそういったところも教えられるようにな
りたいな、
ステップアップしたいなというところがあったんですね、はい。先生その、まあ、ファーストインプレッションも含めてどういった中山先生は生徒さんだったんですか。
そうですね、
ええ、
多分講座に参加する前にフェイスブックの方が先でつながってたんですよね。
あ、そうですね。
で結構なんか上腕二頭筋、上腕二頭筋をつけたいとかなんかそういうマニアックな質問が入ってたっていうのがあって、
は
あ、結構珍しい人だな、女性ではね、
はあ、
うん、というのがもう最初の印象だったんですね。なんでしょう、そのトレーナーの養成をやるその講座を、
はい、
開講するときに、まあ、情報をまあ投げて、
うん、
でそれにまあ参加してきたっていうのがまあ彼女だったんですね、
うん、
はい。
なんで上腕二頭筋だったんですか。
筋肉好きなんでしょうね
もう間違いないと思
います先生、上腕二頭筋ってどの辺ですか。
力こぶです。
力こぶ、
はい、
それをつけたいですって先生にメッセージを送ってくるってねえ。
そうですね、女性だと、まあ、そんなにはいらっしゃらないですね。
そうですね、中山先生はそのヨガのインストラクターの中で上腕二頭筋はそんなにこう向きってなってなくてもいいのかなと思うんですけど、筋肉がお好きなんですか。
そうですね、ヨガをするポーズでは筋肉は邪魔なんですけど。
そうなんですか。
あのいろいろこう挟んだりいろいろするので筋肉がもこってなったら邪魔なんですけど、
はい、
力は必要で、
うん、
あとやっぱり見た目で教える立場としてやっぱり筋肉欲しかったのと、筋肉解剖学好きなんですよね。
そうなんですか解剖学が好き。なるほど。じゃあまあもう本当にヨガのインストラクターという立場もありますけれども、そこもちょっと離れて本当に人間の体とか筋肉ってどうやったらどう鍛えられるのか、そういうところにすごく興味があったと。
興味ありますね。
その興味があったというのはですね、プロフィールを拝見いたしますと、山口県の萩市のご出身でいらっしゃるんですけども、小さい時からもっぱら海や自然で遊んでいらっしゃってて、小学3年生からスポーツを始め、なんと中学の進路相談でスポーツトレーナーになりたい、ボディービルダーになりたいと言って、周りから大反対された。 経緯も変わったね。こういう流れを読んだことがないですよね、女性。
僕も初めてですよ。
結構真剣だったんですけど、真剣にもなりたいって言ったんですけど、大反対受けました。
まあそうでしょうね。
そうなんですかね。
まあその段階で食っていけないんじゃないですか。
そう、なんか怪我をしたらどうするんだっていう話になって、なんかいろんな問題をかけられて、やっぱり無理なのかなって思わされて進学しました。
進学して、でその後テレビ局に就職されてと、全くねスポーツとはまた別の、
そうですね。
テレビ局ではどういったお仕事され
てるんですか？テレビ局は CM を流す、はあはあ、スタジオに入って、
技術的な分野ですか？
いや技術でもないんですね。
な
んか適当にしてます。
やめなさいつ。そうなんですね。でもね、そういったテレビ局というとね、結構ほらお金もいいですし、うん、鼻が出ずに、こんなに中山先生美しいから、その頃、ね、テレビ局ってバブル絶世とかだったらもうブイブイ言わせてたんだろうなと思うんですけれども、してました。
いや真面目にワインばっかり飲んでました。
全然真面目じゃないじゃないですか。
真面目にワインを飲ん
でそこからヨガのインストラクターに転身したということですか？
そうです。ワインの勉強を、はい、やっぱどうしてもワインが好きで、好きならこうソムリエになりなさいっていう話になり、はい、で自分でお店を持ちなさいって、持ちたいなっていうことからワイン勉強したんですけど、はい、やっぱりすごく3時間ぐらいしか寝なくて勉強するんですけど、はあ、その合間にヨガに行ってたんですよね、ストレス発散みたいな。
ワインが先ですか？
ワインが先なんですよ。でそので、勉強の合間の休憩にヨガに1日1、2回行ったり、はい、自分でやってるうちに、なんかこのスポーツと似てるなと思って、スポーツともワインともそう繊細なとこが似てて、
ワインとスポーツが似ている。
ヨガもそこに一番ハマってて。
なるほど。その子やっぱ微妙なところが、
微妙なところがなんか似てるなこれって。
独特の感性ですね。
すごいですね。微妙なところが似ている、
なんか五感を磨くようなヨガでよく言うが、ワインも一緒だし、
雑で見ちゃうとこう何でも、こう丸ごとって感じだけど、その細かなところが、まあ、実は全然違ってたりとかするっていうことですかね。
そうですね、繊細な部分がこう、それが面白くて、ワインも取ったんですけど、はい、結局ヨガの方にどんどんハマっていて、ヨガにハマったら筋肉もハマって、はい、なんで筋肉なのか
ヨガにハマって筋肉に
まあ、でも分からないではないです、結構ヨガにもね、いろんなその種類があるんですけど、かなり難易度の高いやつって、はい、力学的に見てもこれ絶対力いるよねみたいなのっていっぱいあるんですよ、ポーズが。でその時に例えばそのヨガのポーズを取るだけで、はい、ちょっとずつこう毎日こう修練を積んでいっていくっていうよりも、おそらくその解剖学とかですね、生理学を理解して、トレーニング科学を理解した上でやった方が、多分その形を作るだけだったら、到達は早いっていうふうには思います、見てて。
そうですか。そういうの感じます？
感じましたね。できない、やっぱ腕を使ったりとか、女性腕弱いんで、はい、腕使って支えるとか、背中を使うとか、お腹を使うポーズがあるんですけど、それはやっぱり筋肉いらないよ、力いらないよって言われるけど、やっぱりないとできないんですよね。で筋トレしてたらすごく楽にこう安定するようになったのは感じました。筋肉の話
ありますね。やっぱり、ね、ヨガっていうとすごく今さっきワインとも似てるというか、その、まあ、何かと何かをつなぐ草ぶとかいう意味ですよ ね、
ですね。で
自分と宇宙ととかですね、こう微妙な、でそこでですね、こう体の部位とかにも感覚とかも、つま先指先までこう感覚を研ぎ澄ませていくとか、そういったところで、まあ、ワインのそのテイスティングとかもまあつながってくるのかもしれないんですけど、
そうですね、
その中でこうやっぱり筋肉の一つ一つの動きとか働きとか、そこにも至ってくるっていう、そんな感じですかね、
そうですね、つながっちゃいましたね。
すごいですね。
この先がまだありそうですね。
そうですね、う
ん、多分その筋トレをやって、はい、そのポーズが女性でも楽にできるようになったっていうところは、うん、まだやっぱり筋力に依存しているところが大きいと思うんですね。
なるほど。
さらにもっと先に行ったら、うん、あ、力いらないじゃんっていうところに行くんじゃないかなっていうのも分かります。
そうですか。
聞いてて。
へえ、はい、先生はヨガはされるんですか？森部先生は。
やんないですね。
あ、そうですか、
はい、やる暇があったら筋トレして
でもそうやって自分の体と向き合うとか、はい、いうのってなんか僕も筋トレもヨガに近い、そういうふうな何か自分にずっとこうベクトルぐっと向けることによっていろんなものとつながるとか、ね、なんかそういうのにこう近いものはあるのかなと、精神修練も含めてですね。
はい、まあ、おそらくそのヨガの方々がやってあるようなその深みに関してはまたちょっと違うと思うんですけど、自分をこうまあ見つめ直すとかですね、うんうんうん、自分と向き合うとか、うん、まあ、そこにはやっぱりそのフィジカルな部分だけじゃなくてメンタルも一緒にやっぱ並行して鍛えていっておかないとバランスが崩れるとやっぱできないですよね、
は
い、
なるほどですね、はい。ちなみにその元々森部先生のところに行くきっかけがその学生さんでサッカーをされていた方の何か問題解決に力が貸せないかというところだったということだったんですけど、
はい、
実際に何かそういうアクションといいますか、森部先生とこに行ったおかげでその子たちにこういうレクチャーができたみたいなってあったりしますか？
そう、自分の中でやっぱ自信がついたのと、はい、ついて教えるよっていう言葉に変えられたので。
ああ、そうですか。
でやっぱりあの小学生の子を個人的にそこはヨガを教えたり、
うん、
コアトレを教えたりはしました。
うーん、なるほど。それはすごく喜ばれたでしょう。
そうですね、ずっと待ってくださってたんで。
そうなんですか。
いやだってもうね、2年、
2年、
うん、
2年間ぐらい。
2年です。
それはやっぱすごいですよね、うん、
じゃあ中山先生のそのヨガがまたすごくいいから、ぜひ中山先生にそれを教えてもらいたいっていうことなんでしょうね。
そうでしょうね。
そうですかね。
何かその、コアを鍛えて、その生徒さんは解決したい問題が何かあったんですか？何か体幹を鍛えたいとか、なんか怪我をしないようにしたいとか
ですね。サッカーしてる部分でやっぱコアは大事なのと、
はい、
やっぱ一番あの問題は膝がまだあのよ悪くはないんですよね。怪我もしてないし、うん、でも膝がちょっと弱いっていうのを自分で感じてたみたい でサッカーにはちょっと膝の弱さは致命的なの で、
ね、膝も強い弱いがあるんですか？
いや、それはありますよ。構造的な問題もありますし、はい、あとはそのこう体の使い方の問題もありますけれども、膝ってまあ腰なんかと一緒でボール蹴ったりとかするときにも必ず使うわけじゃないですか、
はい
はい、ここがやっぱり弱かったらあの激しいプレーっていうのはできないですよね、
はい、なるほどですね。それどういうふうにあの膝の弱さを解決されたんですか？
あのもちろん筋肉はもついてるんでしょうけど、さらにあの膝の周りの筋肉つけるのと、あの動き方を、サッカーもやっぱりすごい良くない、どうしても動かなきゃいけないので、
急に止まったりとかですね、
とりあえずもう動き方、膝はこれしか前にしか動かないんだという動かし方でトレーニングするのと、
はい、
あと腰回りやまた別の部分を使って、
はい、
それヨガのポーズとかでもあのすごくあるの で、キープ時間を少し長くして、ちょっと重りを持ったりして、
はい、
をやってもらったりとか、半分筋トレですかね。
なるほど。
ヨガ筋トレみたいな。
ヨガ筋トレ。なるほどですね。
やっぱそこにも、ね、工夫してるっていうことで、うん、まあ、やっぱ学びが生かされてるんでしょうね。
なるほどですね。うん、今もうすごく専門的なお話ではありましたけども、はい、あの膝は前にしか前後にしか曲がらないんだから、
はい、
そうじゃない動きをするときは腰の動きとかで、カバーできるような筋肉をつけていくとか、そういう感じですかね。
そうですね。
まあ、今のも、ね、解剖学的な知識がないと、うんうんうんうん、まあ説明ができないわけじゃないですか、意外とですね、膝ってそのなんていうの、その前にしか動かない、うんうん、で曲げることしかできないのに、ねじったりとかしてるんですよ、結構プレーの中では、
はい、
軸をこうつま先を軸にしてこうボール蹴ったりとかするときにはひねりが入ったりとかする、
はいはいはい、
でそうするとそれってやっぱ体を壊れる方向に力を加えてるわけなんですよ、弱いまんまだったら壊れてしまう、
はい、
でもプレーをこう続けていって、 それこそプロになるとかであれば、まず壊れないっていうことが一番大事なんですね。上手下手とかいう前に、ハードなプロの試合とか、プロがやる練習とか、プロがやるトレーニングについていける壊れない体っていうのがないと、もうそもそもそこに行けないわけです。
なるほどですね。
だからそれをね、中学生の段階で気がついて、その教えてくださいっていうふうに、まあ、申し出られたっていうのは、まあ、その、まあ、子にもそのご家族にもやっぱりそういう先見の明っていうのはあると思うんですけどね。
なるほどですね。まあ、そんな感じで今もじゃあそのヨガとそして筋トレも合わせたようなメソッドで中山先生は皆さんにヨガインストラクトをされてらっしゃると。
そうですね、はい、
ははは素晴らしいですね。
結構の女性の場合は、
はい、
なんかこう内面的なことで来る人多いですね。
内面的なことで来る方はどういうことですか。
もちろん体もですけど、
はい、
まあ、1回やったからって痩せるわけでもないし、
うんう
ん、なんかこう見てるとすごいずっと何年も来てくれる方とか、うん、いきなりこう今日トレーニングしてください、ヨガしてくださいっていう方もちょっと内面的なメンタル的な部分はすごく多いですね。何かがあったとか、
ね、
なんかそんなのが多いですね。
そういったこう心の問題とかもやっぱヨガを、うん、することで発散できたり、
そうですね、
なんか自分自身の中にある解決の答えをもう一度引き出せたりとか、そういうことですか。
そうですね。
そういうのも感じます。
すごい感じるんですけど、まあレッスンはしますけど、
はい、
何かを受け取ったらいけないって言うじゃないですか、
は
あ、そういう気、ね、悪い、ね、ちょっとそう、
は
あ、変な気を、
ええ、
まあ、それ もうしっかり返して、ええ、彼女はこう帰るときに元気な顔で、
うん、
帰れたら、まあ、それでいいかなっていう感じなんですけど。メンタルですか。
そうなんですね、まあ、そこでこう身の上相談に乗るわけではないわけですよね。
ちょっとはいはいって聞くけど、一言二言言うけど、病院の先生でもないし、一応聞いてちょっと答えるぐらいで。
でもそこでヨガをすることでまた自分の中 です、ね、解決策とかを見出したりとかです、ね、
嬉しいですね、
元気な顔で帰られるというのはですね、まあ、それを求めて来てらっしゃるんでしょうね。
そうですね。
なるほどですね。さあ、そんな中山先生、ヨガはメンタルな安らぎや体の悩みも癒してくれます。出張ヨガも行ってますのでぜひご連絡くださいというふうにいただいてます、
はい、
ね、今おっしゃったメンタルのお話もありますけれどもですね、ぜひ一度そういうふうなさまざまな生理学も学んだ中山先生ならではの、アプローチがあるかと思いますので、ぜひ問い合わせていただきたいなと思いますけれども。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
なんかオフィスにも行かれてますよ。
あ、オフィスヨガしてます。
あの出張してオフィスでお休みの時間とかにしてくださる、は
い、そうなんです。それが今すごく私の中でも力を入れたいところで、
はい、
で、まあ、彼女たちがこの時間がいいという時間を、まあ、言ってもらって、
はい、
オフィスに、オフィスこう広いちょっと部屋があるじゃないですか、
はいはい、
広くなくてもいいんですけど、どこでもできるので、
はい、
そこに私が行って、もう彼女たちがもう仕事の途中とかでもいいし、休憩時間でもいいし、
はい、
それをちょっとやってるんですけど、まだまだあんまり広まってないので、
面白そうですね、
うん、いや、いいと思いますよね、オフィスでこう簡単にできるっていうのが、
ちなみに今こう例えばこう座った状態で簡単にできるヨガポーズとかもあったりするんですか。
ストレッチになりますね。
あ、ストレッチとヨガ違うんですね。
あと立ってするのがきつい方は椅子に座って、
うん、
こうヨガのポーズをする、
おうおうおうおう、
戦士のポーズとか、
はい、
そういったのはできますね。ご年配の方とかも。
でもオフィスでやるってことはみんなそんなわざわざこう着替えては来ないんでしょ。
それがパジャマ持ってきてますね。
あ、そうなんですか。
パジャマで
シュッと着替えますね。
ですか。
隣がオフィスなので、
ええ、
着替えて、まあ、そのまままた着替えて、
ね、パジャマのまま仕事してっていう、
してもいいしって感じ
で。ダメ
なるほどね。
そういうのも、これはホームページか何かを、
いや、何も私アナログなのでしてないんですよ。
知ればよろしいですか。中山先生のそういう情報は、まあ、Facebook
はやってます。
あ、なるほどですね。
Facebook、
じゃあもうぜひ皆さん、はい、森部塾のですね、まずは
Facebook ページにいいね、そしてグループページに参加していただいた上で中山先生
よろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
リリースしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、ちなみに中山先生はい、今日は素敵な背中の話してるんですけども、
はい、
中山先生の素敵な背中って何かあります？
背中好きですね。こういう背中
好き？あ、そうですか。
背中はやっぱり大事ですね。
どんな背中が好きですか？
背中はやっぱり脊柱起立筋。
脊柱起立筋、それどこにあるんでしょうか？
背中の背骨の横にこうぷくっと膨らむ筋肉があるんですけど、
背骨の横の筋肉、
なかなか両脇に、はいはいはい、なかなかできないんですけど、それがこう膨れてて、膨れてれば腰までこう来ると腰も締まってるんですけど、そういう背中はいいですね。
なるほど。それはさすがにあれですよね、背広を着ていては分かりませんね。
分からないんですけど、それがそういった背中の方は少し空間ができるんですよ、背広の、こうキチキチじゃなくて、なんだろう、まあ、マッチョの方はやっぱりキチキチになりますけど、普通の方でちょっとついてる方は腰のあたりが少しうっすら膨ら、空気が入るので、
おー、そこでなんとなくこう脊柱起立筋の存在を感じてちょっとドキッとするというか、
そうですね、
なるほど、いいですね。そういう話聞きたいです
チェックポイントですね。
チェックポイントですね。わかりました。ということでぜひ皆さんもですね、脊柱起立筋鍛えていただきたいなと思います。今日のマッスルゲストはヨガインストラクターでいらっしゃいます中山妙子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがと
うございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
続いても、プロレスのテーマソングです。
はい、
ジャンボ鶴田のテーマでお願いします。
スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはこのコーナー、森部先生の気になるトピックス。今日の話題はこちら、テニス全豪オープン、敵なしだった国枝慎吾、車椅子3年連続2冠満点の出来と、このニュースでございます。テニス全豪オープン、車椅子男子シングルスダブルスで3年連続の2冠を達成した国枝慎吾選手が、2月の2日ですね、帰国して順調に仕上げて満点に近いくらいいい出来だったと満足げに語りましたというふうなお話。目標は来年のリオデジャネイロパラリンピック、もちろん2020年の東京パラリンピックも金メダルを取って4連覇だ。このニュース、森部先生、どこが気になるところだったんでしょうか？
これは気になるということよりもですね、多くの方が知らないというところに問題があるというふうに思ってまして、今テニスってすごい、国内でも あのファンがどんどん増えてる。
そうですね、錦織選手の活躍で、
はい、であの錦織選手が今のようにその世界ランキング5位とかに躍り出る前の段階で、うんうん、日本からその取材に行った記者がですね、
はい、
あのテニスのこう王者である、まあ、フェデラーに、はい、日本からなかなかそのトッププロが出ないんだけどと、まあ、インタビューをした時に、はい、フェデラーに言われたことがあったんですけれども、何を言われたかというとですね、君は何を言ってるんだと、国枝慎吾がいるじゃないかってなった時に、その記者は知らなかったんですね。
そうなんですね。
そう、国枝慎吾、彼がその車椅子のテニスの選手だからなんですけれども、はい、やっぱりあの日の当たるスポーツとそうでないスポーツが日本の場合だとすごくもう明確に分かれて、明暗がはっきりしちゃってるんですね、メジャースポーツ、それも本当にもう一部にしかあの光が届かない、
はい、
他にもこうたくさん優秀な選手がいたり、その活躍してる選手がいて、活発な活動が行われているにもかかわらず、マイナースポーツにその焦点が合っていないっていう、このマスコミの在り方とかですね、まあ、その情報をもっと自分から積極的に求めていかない、まあ、我々の在り方にもちょっとまあ問題があるんじゃないかなっていうふうに思って気になったわけであります。
なるほどですね。まあ、今ここで国枝選手は今車椅子テニスというお話があったんですけども、はい、やっぱり車椅子テニスの世界でもうこんだけの難関連覇とかいうその記録を打ち立てているっていうのはすごい偉業なんでしょう。
もう偉業中の偉業ですね。はい、シングルスでも100連勝負けなしとかそんな世界ですか彼は。
へ、
はい、もちろん世界ランキング1位です。
要はあのテニス外国の選手がやっぱり体とかも強かったりするから有利だよねとか思ったりもするんですけど、それは車椅子でも同じことなはずですもんね。
通常は一緒ですよね。
でもそれでもその世界の選手よりも秀でた成績を残していらっしゃる、
はい、そうです、もうダントツです。
すごいですね。そんな誇らしい方がいるのを、まあ、私も含めてあまり知る機会がないという、
はい、
マスコミにも我々にも原因があるということですね。思いますね。
はい、
ちなみにこの国枝選手はそういうやっぱりこう体が強いんですか。
鍛えて強くなったんですよ。
ほうほうほう、
はい、まあ、もちろんそのこう元々気持ちが強かったっていうことはあるんですけど、本当9歳の時にその悪性腫瘍で脊髄をあの手術されて、それから車椅子の生活の、その2年後ぐらいからあの車椅子テニスに触れて、そこからどんどんどんどん上がっていかれるわけですね。
へ
え。でもうとにかくやっぱりもうまあ、僕もその活字でしか知らないんですけども、はい、ものすごくやっぱ練習をしている、で勝つためにもちろん練習をするし、トレーニングも考えてやるし、もう万全を期した状態でまあ行ってるわけなんですけれども、それでもさらにダメ押しは自分を強く信じることにありまして、ラケットにですね、俺は最強だって書いてあるわけですよ、
は
あ、これだけ練習やったんだから負けるはずがないじゃないかと、いうところにまあ僕はもうすごくまあ共感というかまあ教えをいただいた感じで、これだけ練習をやっているんだから最強なんだっていうまあ根拠がもうあるわけですね、彼の場合はすでに。俺は最強だって言うだけだったら簡単だと思うんですけれども、実際じゃあその最強ってどのレベルなのって考えたら、ものすごい練習トレーニングをやってそれだけの体を作って、当然ハートも強くなければ勝てるはずがないじゃないですか。だから全部がやっぱりまあリンクしてるわけですよね。まあ、よくそのこうまずポジティブに捉えて目標を設定して自分にはできるっていうふうに言うことが大事なんだと言ったりとかしますけど、メンタルトレーニングの世界、ところがそんなあの言葉だけでですね、俺は最強だとか言ったところでそんなのは嘘っぱちですから、やっぱりその根拠をやっぱり作った上でやっていかないといけないわけですよね。そこのところをまあ僕も指導者として、もっとその子供たちだとか、まあ、自分のクライアントさんとかには伝えていきたいなとは思いますね。
なるほどですね、はい、そういう強いメンタルを持つ、そして最強だ、まあ、みんなが最強だって言わなくてもいいですけど、まあ、言葉が先なのか、まあ、その実際の根拠が先なのかというどっちもあると思うんですけど、両方並行してやった方が効果も上がっていったりするんですかね。有言実行的な感じで。
これはもう有言実行の方は効果があるということは分かってます。
あ、そうなんですね、はい、必ず目標を立ててそれを明確にして。
そうですね、まあ、いい意味で、何て言うんでしょう、その人に言う、公開することによって公言することによって、 まあ、言った以上の責任とかですね、うんうんうん、人からどうやって見られるかとかいうことも、まあ、気にしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、だからもう簡単に引けないですよね。
なるほどですね。
まともな感覚であれば、まあ、そういう、まあ、崖っぷち状態
を背水の陣じゃないですけど、
それを敷いてやるってことはとても重要だと思います。
なるほどですね。
無限実行っていう言葉はもちろんあるんですけれども、はい、まあ、あのどうにでも逃げれますから、はい、その場合はですね、うん、まあ、僕はやっぱり目標を設定してちゃんと公言をして、はい、でそれを、まあ、生き様を見せるってことはとても重要だと思います。
生き様を見せる、はい、ちなみに森部先生もその有言実行でされてる何かこうテーマとかいつも自分の中で繰り返し言ってることとかってあったりするんですか？
筋トレは世界を救う。
来ました。はい、筋トレは世界を救う、は
い、まあ、他にもいい運動とかいっぱいあると思うんですね、はい、ただまあ僕はまあ自分が実際に実践していることで言えば筋トレ以上に素晴らしいものはないと思って自信を持ってまあ言ってるわけなんです。だからそれが例えば中山さんの場合だったらヨガかもしれないというだけのことで、それは何でもいいと思うんですよ。ただまあ僕は今の自分があるのは筋トレだっていうふうに思ってますので、筋トレは世界を救うということで今活動をやっております。
なるほど。はい、今度いつか時間があったらその筋トレでどう世界がこう救われていくのかをまたご教授いただければと思います。
わかりました。
ということで気になるトピックスでございました。国枝慎吾選手のですねお話を伺いました。もう一つですね、ちょっと話余談にはなるんですけど、こういう障害者スポーツ、はい、やっぱりあれですか、日本の皆さんって他の国に比べてやっぱり注目が度が低いですか？
低いですよね。だから
それ理由は、まあ、その
大会に出たりとかするときに、はい、その活動資金が集まらず大変なんですよね。
外国の選手とかまだ集まりやすい環境にまだある、日本よりは。
そうですね。
もう
外国の場合は本当にマイナースポーツであっても頑張ってる人がいたら、こうみんなで応援しようぜみたいな感じがあるわけです。もうそのスポーツが本当にもう文化として成り立っているわけですよ。日本の場合はちょっとまあビジネスが入っちゃってるんで、そのお金にならないところにはお金が集まらないわけですね。
なるほどですね。はい、
本当にまあ特殊化のような方とか、まあ、人徳のあるような方であれば、まあ、身近な方でこう支援をする方っていらっしゃるとは思うんですけれども、はい、その国家プロジェクト的にどうかっていうと全然ですね。
なるほどですね。ましたということで、今日もいろいろマッスルトーク満載でお届けしてまいりました。福岡町角森部地区エンディングの時間でございます。はい、今日もさまざまなお話伺いました。森部先生いかがだったでしょうか？
いや、どういう展開になるか分からなかったんですけどね、
中山さん
の登場によってですね、
ま
あ、僕は普段はたえちゃんって呼んでるんですけども
、そうなんですね。
すごい方向音痴でちゃんとスタジオに来れるのかって思ってたんですよ。
そっから、
はい、僕は来ない方に1000点かけてたんですよね。負けちゃいました。
来れないかと思って。
そうなんですか。なんかもっといろんな面白いエピソードがあるようですので、
はい、これ裏森部塾で
裏森部塾でぜひ聞かせていただければと思いますよ。はい、はい、ということでお送りしてまいりました森部塾。今日の放送はですね、また後日聞いていただけますようにポッドキャスト配信、そしてウェブ上でもストリーミング放送なども聞いていただけるように配信したいと思います。フェイスブックをしてらっしゃる方はどうぞ福岡町角森部塾で検索いいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます、株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴が可能です。ぜひアクセスしてみてください。また、メルマガもですね、アーカイブメルマガも配信中でございますので、ぜひ参加してください。そして来週はまたこの森部塾の、異業種交流会もですね、
そうですね、
ございますよと、
ぜひ参加していただきたいと思います。
もういろんなビジネスマッチングが行われて会社も誕生したりしてますからね、はい、いろんな、筋トレで皆さんとつながって、はい、新たなビジネスを起こしていきたいと思います。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、そして吉田総合企画の提供でお送りしました。それでは中山さんも一緒にこの掛け声一緒にお願いしてよろしいですか？では参りましょう。せーの、ゴーマッスル。